愛する皆様一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。日曜日の朝、再び雨の朝になりました。どうも日曜日になると天気が不安定になるということが続いているようですが、そのようなことだけでなく、今日は秋の3連休ということでしょうか。いろいろなご予定があるという方も少なくなかったのではないかと思います。教会学校に来る子どもたちも今日は少なめ、おそらく家族の予定あるいは学校の予定などがこの連休中詰まっているという、そういう方も多かったのだろうと、そのように思うのです。明日、日本の国民の祝日として敬老の日と定められています。敬老の日を迎える連休ということでありますから、あるいはいつも礼拝を変わらずに支えてくださっているご高齢の皆さんの中においでになれない方がいらっしゃるんではないか、ここぞとご家族の方がお祝いをと言って計画を立ててくださっている、そういう方もいらっしゃるのではないかと勝手なことを想像しておりました。石神井教会では敬老の日ということで特別なことをしてきたのかどうか、私は過去のものをずっと調べてはおりませんけれども、最近は多くの教会で敬老の日の行事ということをするようになりました。前任地の教会では毎年この敬老の日に合わせて合同礼拝、教会学校の子どもたちとの合同の礼拝を守っておりましたけれども、その中で教会学校の子どもたちからご高齢の皆さんのために手作りしたカードをプレゼントされていました。12年前、私がその教会に赴任した時には75歳以上の方たちに差し上げるということでしたけれども、その時点で75歳以上の方が教会員230人ほどだったと思いますけれども、その中の80人近くいます。子どもたちの人数が減っている時代にとてもやりきれないということで、翌年から80歳に引き上げました。50人台まで減りましたけれども、それから10年、昨年私が最後前任地でその日の敬老の日の行事関わった時には80歳以上でも70人に届こうかという、そういう人数になってました。子どもたちは全然増えない、対象のカードをお送りする方の人数だけは増えていく。石神井教会に参りました今年、全く同じということにはならないとしても何かできないかと私は実は考えておりまして、月報の中でも何かしたいということをちょっと触れておりましたけれども、皆さんにカードを差し上げるということだと私どもだけではとても対応しきれません。教会員名簿、皆さんの現簿というものがありますので、私は4月からの中で皆さんの生年月日をすべて調べさせていただいてきましたけれども、現在教会員名簿として登録されている方たち、現住倍さん、不在未倍さん、そういう方たちを全部含めて210人ほど数え上げますけれども、その中でどのぐらいのご高齢の方がいらっしゃると皆さん思っていらっしゃるでしょうか。100歳以上の方はお一人です。90歳以上の方はどうでしょうか。18人いらっしゃいます。その中のかなりの方が日曜日ごとに礼拝においでくださっているというのは驚きでありますけれども、では80歳以上まで下げたらどうでしょう。80歳以上の方はもうここに大勢いらっしゃいますが、210人のうちの56人、75歳まで下げると76人です。 お祝いのカードを差し上げるとしたらどこで区切ったらよいか難しいところであります。いずれにしても何かするのであれば牧師伝道師の業務としてではなくて教会の皆さんがお互いを祝い合う覚え合うそういう取り組みとして祝いたい、それが私の願いです。敬老の日、国民の祝日として制定されてから今年でちょうど50年になるそうです。もっとも敬老の日の営みはもう少し前からローカルに兵庫県で始まった営みだと言われますが、それはそれほど古い歴史があるわけではありません。戦後すぐの昭和22年頃からある小さな村で始まったのが敬老の日、9月の敬老の日の始まりだと言われています。案外新しい、今の時代の中で戦後の時代の中で祝われるようになってきたことです。昨年のニュースで100歳以上の人口が初めて6万人を超えたと1年前の敬老の日のニュースで言っておりましたけれども、今年はぐんと増えて6万5千人を超えた、そういうふうにもニュースで言っておりました。新しく100歳を迎えた方の人数はどのぐらいか、2万9千何百人、3万人近い。世間がこれだけ高齢化が進む中であります。教会も高齢化が進んで当然、しかも世間以上のスピードで教会は高齢化が進んでいるようであります。けれども私は教会の高齢化ということを決して悲観はしていません。教会が世の中以上に高齢化がスピードを上げて進んでいる、このことで私たちは何か不安になったり心配になったりする必要はないと思っています。むしろ喜んでもよいとさえ思っています。なんとなれば人生の経験を積んで年を重ねてこられたそういう皆さんがそのことを踏まえてなお人生にとって価値のあることとして教会生活を今大切にしてくださっている、その表れだと思うからです。若い時から散々教会行ってみたけれども、年老いてみたらもう教会は価値がないと思ったと言われているのではないのです。逆です。人生のいろいろな経験をされた皆さんが年を重ねた後に教会を価値のある場所、教会生活は私たちの人生にとって意味のある場所とそう見定めて礼拝生活を教会生活を大切にしてくださっている、すごいことではないでしょうか。教会には世間に振り回されることのない変わらぬ普遍的な価値がある、そういう意義があるとお考えくださるからこそおいでくださっているのでありましょう。もちろん教会も時代の流れの中で全く変わらないというわけにはいきません。世の中の言葉の変化ということに合わせて教会も聖書の翻訳を新しくいたします。あるいはそれに合わせて賛美歌も新しくされます。あるいはキリスト教会全体の歴史の中で礼拝の営み方というものが変えられていくということも時にはあるでしょう。慣れ親しんできたものを捨てて新しいものを受け入れるということは、それが喜びとなることもあれば逆に苦痛となることもあるに違いありません。けれどもそれは表向きのことです。表向きの変化です。そのような表向きの変化にもかかわらず変わらぬものが受け継がれているということ、確かな経験から見抜いてくださり保証してくださる方たち、それがご高齢の年を重ねられた皆さんなのだろうと私は思うのです。聖書の中のレビ記の中に白髪の人の前では起立し 長老を尊び、あなたの神を恐れなさい。そのように教えているところがあります。墓圧の人の前では起立し、長老を尊び、あなたの神を恐れなさい。あるいは、今日も読まれた箴言の別の箇所では、墓圧は輝く冠、神に従う道に見出される。白髪は輝く冠、神に従う道に見出される。そのようにも言われています。教会は若々しい黒髪ばかりではなくて、年を重ねた印である白髪を豊かにいただくということを喜びとするところです。そこに次の世代のものも続くのです。私もそのようなところに続くものとして、最近ようやくこの辺に白いものが見え隠れするようになってきた。しかしまだひよっこです。その意味でいずれ自分もあのような白髪になる、輝く白髪の冠をいただいて神を恐れ、神に従う道、その道を全うする、そのように希望して喜びを持って私たちは歩む。教会のこのような姿を私たちはこの世の人々に、次の世代の人たちに堂々と示せばよいのです。若い世代の人たちに私たちのこの姿を、白髪をいただいている姿をお見せしたい。この道は幸いな道、希望の道だと。人生の道を行く者ならば皆、いずれ必ず気がつく時が来るはずであります。前日の教会でのことを話しました。教会学校の子どもたちが作って、高齢の皆さんにプレゼントをしてくれていたカード、そこには必ず作ってくれた子どもの名前、一枚ずつ一人ずつで作ってくれていましたけれども、その子どもの名前を必ず書いてもらっていました。もちろん送る先の信者さんの名前も書いてあるのですけれども、子どもたちはその送り先の信者さんのことをほとんど知りません。受け取った教会員の側もカードの最後に書いてある子どもの名前を見て、もちろん中にはこの子は教会員の誰々さんの子どもだな、誰々さんのお孫さんだな、そういうことがすぐに分かる場合もありますけれども、そうでない場合がほとんどです。名前だけ見てもそれが誰のことなのかわからない。しかも当日礼拝の中で渡すときには子どもたちも出席したりしなかったりですので、自分で書いたものを自分で渡すというわけにはいかなくて、もう完全にアトランダムにバラバラに渡す、そういうことをしておりましたから、一体このカードを書いてくれた誰々ちゃんという子はどの子なのかわからない、そういう中でカードを受け取られていました。けれどもカードを受け取った多くの方は、その名前しかわからないカードの送り主である子どもにお礼の返事をいつも書いてくださっていました。時には奮発してお菓子などを添えてプレゼントしてくれる方もありましたけれども、子どもたちにとっても名前しかわからない教会のおじいさんおばあさんから返事をもらったというのは何か特別な経験だったようです。返事をもらいたいからと一生懸命文中の中でカード書きをするときに何人分ものカードを書くということも思いました。そのようなことを通してお互いに、教会に同じ時間にいてもすれ違うだけの関係だった 高齢者の皆さんと教会学校の子どもたちが、誰々ちゃんというのはどの子なの、誰々さんってどの人ですか、そのような関係を少しずつ作っていくようになっていったのです。お互いの顔さえ分からなかった、そういう高齢者と子どもたちでしたけれども、たとえお互いの顔が分からなくても、教会という場で世代を超えた交わりの関係が確かにそこに始まっていたんだ、私は毎年そのように思っていました。決して子どもたちも、それに対して返事を書く高齢の皆さんも、形式的にやっつけでやっているのではない、ここに一緒に礼拝を守る、で見れば神の家族として加えられたお互いがいるのだと覚え合っていたのです。もちろんそのようなことをまず始めてくださったのはご高齢の皆さんたちでした。もらったカードにきちんとお礼の返事を出す、初めは期待していなかったのですけれども、書いてくださる方がいるということに気がついたので、私の方から皆さんに実は催促するようなことも言ってました。子どもたちにぜひ返事を書いてください。小さなことかもしれませんが、いただいたものに返事を出すということはなかなかできないことです。正直に言います、前の教会でそのカードの返事を出してあげてくださいとそのように催促していた私でありますけれども、私自身はもしも皆さんからカードやお手紙をいただいても、多くの場合はお礼の返事も返信も出さずじまいでおしまいにしてしまうと思います。出した方が良いと分かっていても出さずに済ませてしまうことが少なくない。その辺は少し私は知恵が足りないと自覚しています。そういう小さな知恵をしっかり身につけて実践されているのはやはりご高齢の方が多いといつも思っています。年を重ねられた中でこれは大切なことなんだということを身につけてこられた。お年を重ねた方にそういう良い意味での人生の知恵を期待するというのは昔も今も変わらないことでありましょう。今日の旧約聖書箴言の御言葉は、いかに幸いのことか、知恵に到達した人、英知を獲得した人は、そう語っていますけれども、年を重ねた人にこそそのような境地、知恵に到達する、英知を獲得するという、そういう境地を箴言の賢者は期待しているのでありましょう。知恵や英知、あるいは知識、そういうことを得ることと長寿を全うすること、富や名誉を与えられることとはいわばセットになっているんだと、この箴言の賢人はここで考えて書いているのです。であるからこそ、人が限りなく主の知恵にまで到達することをこの賢人はどこかで目標にもしています。最終的には神の知恵を極めることを願っています。一種の探求心だと言ってもよいかもしれません。理性を持って合理的な考えを持って神について探求していく、私はそういう探求心があっても良いと思います。大いにあって良いと思っています。そういう探求心があってこそ神様の御業の大いなることを知ることにもなると思っています。私自身が若い頃はそういう思いを持っていました。大学を卒業した後もしばらく牧師になる神学校に行くまでの前、大学院というところでいつまでも学問しがみついていた時期がありますけれども、それもまたもともとは神様の御業を知りたい、 神様が作られたという人間がどこから来たものなのか知りたい、そのような願いから続けていた学問の営みでした。そのような神様の御業の知恵を知りたいという思いから探求心高められてきた。それは私に限ったことではないでしょう。自然科学と呼ばれる分野は多くの場合そのようにして高められてきたものだと思います。けれども私たちは教会でそのような意味での探求の結果の知恵や知識を得ることを目標にしているわけではありません。あるいはそのような知恵、探求した結果の知恵を高齢の皆さんに期待しているのでもない。むしろそれよりももっと深い意味での知恵、もっと奥行きのあるそういう知恵を悟るようになることを私たちは教会で信仰の営みの中で考えています。ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし神の道を理解し尽くせよう。今日朗読されたローマの信徒への手紙のところでパウロがそう言っていますが、パウロがそういうその真実であること、このことが真実であるということを私たちは知ろうとして、そのことを私たちは期待し目標としている。私たちが教会であるいは信仰の先達から教える、また今もここに一緒にいて礼拝に扱ってくださっている先輩たちから教えられているのはそういうことである。水曜日の午前中に始めた聖書と祈りの会、そのような会で私はそれなりにきちんと学者の書いた専門書、聖書学の本なども読んで、そこに教えられている知見を踏まえた知識を皆さんにご紹介したりいたします。そういう機会を水曜日の午前中だけではなくて他にも設けて増やして、もっと聖書を学ぶ聖書研究的な会も持ちたい、そのようにも思っています。聖書やキリスト教の知識を増して知的な好奇心を満たすということは決して悪いことではないし、あるいは難しいことでもない、むしろ楽しいことだと皆さんに知ってもらいたいと、そのようにさえ思っています。皆さんの中には自分は長い信仰生活を送ってるけれども全然今まで学んでこなかったからと、そうおっしゃる方がありますけれども、そのような方にこそ学ぶことによって得られる喜びということも知ってもらいたいと、そう思っています。けれどもそのように私は思っていますけれども、そういう聖書の知識を増し加える、その学びをしなければ信仰が成熟しないと思っているわけではありません。聖書研究の知識がたとえわずかであったとしても、あるいは時にそういう学びに間違った記憶、間違った学びによって得られた知識というようなことがあったとしても、私はそれは本質的なところでは大して重要なことではないと思います。大切なことは私たちのそうした知識や知見、それは神様の知恵、神様の知識、それらの前には全くごく限られたことであるという、全く不十分なものであるということ、そのことをこそしっかりわきまえることであります。私たちの知識や知恵、知見、 人間の知恵、そういうものが私たちを神様に近づけるわけではないのです。あるいはそういう私たちの知恵や知識が神様への信仰を確かなものとするわけでもないのです。私たちの知識や知恵、その限界を超えたところに、はるかに大きな神様の知恵がある、はるかに大きな神様のご計画がある、はるかに豊かな神様の御心がある。そのような神様の知恵、ご計画、御心、そのようなものをお持ちの方として、私たちが神様に向かって行き、心を開いていく、そこに神様はご自身を表してくださる。ご自身の知恵やご計画や御心をお示しくださる。もちろん私たちが理解しているのは、そのように神様がご自身でお示しくださったことのうちのほんの一部にすぎません。その一部をしかし私たちは御言葉によって、あるいは御業によって知るようにされています。御言葉を語られて、そして御業を行われた神の御子、主イエスキリスト、今日のヨハネの福音書でもそのように私たちに伝えられておりましたけれども、その主イエスキリストを通して私たちは神様の知恵、ご計画、その御心のほんの一部ではありますけれども知るようにされているので、これが私たちが知恵や知識について語り得ることであります。私たち自身の営みや取り組みを突き詰めていきながら、しかしそれをどこかで断念して、その先で神様から与えられる営み、神様からの出来事の中に私たちは自分の身を置いていくのです。それは一種の境地と言ってもよいのかもしれません。信仰の境地です。そのような境地は私たちの人生の歩みの中では、あるいは若い時よりもむしろ年を重ね、老いるということを受け入れ始めた時にこそ確かなものとなるのかもしれない。私はそう思います。自分の力を信じて生きている時よりも、その力が少しずつ取り除かれていく時にこそ、神様の御業を知る準備が進んでいくのではないかと思わされます。その意味では私自身はまだまだ自分の手のなす技、自分の手の営みに頼りっきり、しがみついて、色気が強すぎる、そのようにさえ思うのです。今日の御言葉の中でパウロは言うのです。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。そう、主イエスキリストも神様のもとから出てこられて、神様の御言葉と御業とによってご生涯のすべてを彩られて、そして神様の御心へと向かって行かれたお方でありました。私たちもそのような道へと導かれているのです。主イエス様を先頭として信仰の先達が受け渡してくれたこの信仰の道を幸いな道として先立ち歩んでくださっている兄弟姉妹方、愛する兄弟姉妹方が今もここにいらっしゃることを私は喜びとし、また誇りといたします。私たちもその後に続くことができる。そして私たちだけではない、すべての人が神様からで、神様によって保たれ、 神様に向かっていくという人生のこの道に招かれている。そこに従っていくことができる。これが私たちの喜びであり、確信である、すべてであります。祈りましょう。天の父、すべてのものが御父から出て、御父から与えられたものにより保たれ、御父のもとへと向かっていくようにと定められました。私どももまた御子イエス・キリストを通してその定めのうちへとお招きくださり感謝いたします。主、私どもの定めた道ではなく、主のお定めくださいましたその道、御父のお定めくださいましたその道に歩ませていただくことは幸いなことでございます。主よ、どうぞ私ども教会の営みを通して、かつて主が先立ち進んでくださいましたその道を追い、その後に従い、先達の歩まれたその足跡を覚えつつ、私どもまた歩むものとならせてくださいます。この道にさらに続く者の一人一人を主が御手のうちに招き導いてくださいますよ。その時にどうぞ主よ、私どもがまたその歩みを共に歩む者として主の御心のうちに用いていただくことができますよ。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。